イザヤ49の13から16。天よ喜び歌え、地よ楽しめ、山々よ喜びの歌声をあげよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたは忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。母の日おめでとうございます。母の日は1907年、アナ・ジャービスさんが2年前に亡くなったお母さんの記念礼拝をバージニアのグラフトンにあるその教会で行ったことから始まりました。で、母の日には家族揃って教会に行き、子供たちがお母さんへの感謝を書いた手紙を手渡す。そういうのがアメリカでの伝統的な母の日の祝い方でした。ところが、母の日がポピュラーになるにつれて、それが商業化されてきました。で、アナ・ジャービスさんが母の日の商業化に反対するデモに参加して逮捕されるという事件も、まあ、100年前に起こっているのです。母の日の創設者ともいえるアナさんの存命中にさえ母の日が商業化されたとしたら、今はもっとそうでしょうね。教会から始まったこうした祝祭日が世の中に広がっていくことはいいことです。けれども、その祝日の本来の意味が忘れられ、薄められ、あるいは歪められて、逆にそれが教会に戻ってくるとしたら、とんでもないことになります。教会から始まったもの、これは本来の形でお祝いしたいものだとそう思います。さて聖書では、神様は父と呼ばれます。そして神様の愛という時には、父の愛を私たちは連想します。放蕩息子の父親のように、立ち返ってきた息子を許し、受け入れる、そういう大きな愛を思い浮かべるのです。で、母の愛は、時には強く、大胆でもありますけれども、父親の愛と比べると、まあ、細やかな愛と言っていいでしょうね。で、神様は父と呼ばれてはおりましても、母親が持つような細やかな愛を持っていらっしゃらないわけではないのです。で、今日の箇所では、神様がご自分が母親になったような、そういう気持ちを汲み取って、私たちに語りかけていらっしゃいますね。女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたは忘れない。そういうのです。神様は母親が子供を愛するような細やかな愛情も持っていらっしゃいます。子供を慈しむ母親の心をよく知っておられるのです。父の愛だけでなく、母の愛も同じように神様の愛から出たものだからです。で、最近の日本からのニュースなんですが、まだ数ヶ月の赤ちゃん、あるいは2、3歳の幼児、それをなんと実の親がいじめ、虐待して殺してしまうという、そういう事件が多く起こっている。私の子供の頃は、そんなことは考えられもしなかった。ほとんどそんなことは聞きませんでした。皆が貧しい生活をしていました。いつもお腹を空かしていました。それでも、どの親も自分は十分に食べなくっても、子供にはさあもっとたくさん食べなさいと言って食べさせてくれたものです。親が子供をいじめたり虐待するという話は、私は見聞きしませんでした。どの親も何かあったら 自分の子供をかばいました。けれども捨て子はよくありました。で、そういう話もよく聞きました。親が子供を育てられなくなって捨てる、そういうことは現在でもあります。そんな子供の命を救い守るために、ドイツでベイビークラッペというものが設けられてました。自分で育てられなくなった赤ちゃんを預けておく場所ですね。で、それは世界中に広まりましたけれども、日本でもそうしたものをモデルにして、熊本にカトリック系の病院、慈恵病院っていうんでしょうか、慈しみ恵むという、そういう字を書きますが、慈恵病院という、まあ、ただ一箇所だけそこでコウノトリのゆりかご、まあ、かっては赤ちゃんポストと呼ばれたようですけど、なんか赤ちゃんポストっていうのはどうもよろしくないということで、正式にはコウノトリのゆりかごというものが全国でただ一箇所、今でもあるんでしょうか、ありましたって言った方がいいのか正確なのか、ありますと言った方がいいのか、ちょっと調べてみたんですけれども、よくわかりませんでした。テキサスではかって年間100人もの赤ちゃんが捨てられました。で、そのうちの何割かの赤ちゃんが亡くなったのです。トイレやゴミ箱で発見されるということもあったそうです。で、そうした赤ちゃんを救うためにベビー・モーセス・ローというものが作られました。モーセが生まれた時に王様の命令で男の子が生まれたら捨ててしまい殺してしまいということがあったでしょ。でもモーセはカゴに入れられて川に流されて、そして王女に救われたということが聖書にあるわけです。そこから名付けられた法律です。これは親がどうしても育てられなくなった子供、生後2ヶ月までの赤ちゃんを引き取って育てるという制度です。で、この法律はテキサスから始まって、今ではアメリカのほとんどの州で同じようなものができました。どの親も子供を捨てたくて捨てるわけではありません。そうせざるを得ない様々な理由があるのでしょう。子供を捨てるという、そういうことを起こらないように根本的に問題を解決していかなければならないでしょう。で、そのために様々な取り組みがなされていますけれども、まだそれを防ぐことができないという悲しい現実があります。子供は父の愛、また母の愛を受けて健全に育つものです。母親から捨てられた子供は、また母親の愛を十分に受けることができなかった、また受けていても愛されているんだということを感じ取ることができなかった子供は、大人になっても心の傷が残ります。低いセルフエスティームしか持てません。健全なものの考え方、判断ができなくなってしまうのです。そして人との関わりができなくなるんですね。そしてそうした人は希望や確信を持って人生を、本当は楽しいはずの人生、喜びに満ちたはずの人生、それを送ることができなくなってしまうのです。けれども神様は言われます。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。この言葉は、実は主は私たちを見捨てた、そう言って嘆いている人たち、主は私を忘れたと言って不満を、不平を訴える人たちへの神様からの答えなんです。神様は、私は決してあなたを捨てない、忘れない、そう答えてくださいました。様々な理由で子供の頃母親の愛を十分に受けられなかったとしても、この神様の愛を知るなら、それを信じるなら、父の愛、母の愛に勝る愛、そうした愛の源である神様の愛によって足らなかったものを補って、余りあるものを受けることができるのです。 心の傷は癒されます。健全な生活を取り戻すことができます。神様を信じる者、神様に耐える者は、私は決して見捨てられない。私は決して忘れられはしない。そういう確信を持つことができるんです。それは詩編の27の10にあります。こうあります。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。この確信を持つことができるのです。この神様の愛は、イエス・キリストによってより一層確かなものになりました。イエス様は、私はあなた方を捨てて、孤児にはしません。ヨハネ14の18。そう約束されました。母親が四六時中、子供から目を離さず、どんなことがあっても子供を見放さないように、イエス・キリストは信じる者と一緒にいてくださる。そう約束してくださったのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。この約束は第一にイエス様の復活によって実現しました。イエス様が私はあなたを捨てないと言われたのは最後の晩餐の時でしたね。十字架を前にしてのことです。イエス様は世を去ろうとしておられます。この後十数時間のうちにイエス様は十字架の上で息絶えていかれます。しかし、命の主が死んだままであるはずがないのです。主は予言されたように、予告されたように、三日の後復活されました。イエス様が十字架にかかられたとき、弟子たちは主を見捨てました。けれども、主は弟子たちをお見捨てにはならなかったのです。蘇られて、そのお言葉通り、弟子たちのところに帰ってこられました。第二は聖霊によってです。復活されたイエス様は40日の後天にお帰りになりましたけれども、天からもう一人の助け主、聖霊を与えてくださいました。イエス様が天に帰る、その代わりに聖霊が天からおいでになった。この聖霊は信じる者のうちに住んでくださいます。キリストは聖霊によって私たちと共にいてくださる。聖書で神様は父、イエス様は息子と呼ばれますね。どちらも男性のイメージがあるんですが、聖霊には女性のイメージ、母親のイメージがあります。信じる者は神様の子供とされる。ですが、イエス様はおっしゃったように、私たちは聖霊によって生まれる。聖霊が私を産んでくださる母親の役割なんです。また、聖霊は新しく生まれた神の子供たちを育てます。導きます。養います。教えます。慰めてくださる。聖霊が慰めの主、まさに母親っていうのは慰める役をいたしますよね。また、エペソの 4-30 に、神の聖霊を悲しませてはいけませんという言葉があるんです。それは、母親がですね、子供が良いことをしたら喜びますし、悪いことをしたら、まあ、叱るということもあるでしょうけれども、その前にまず、なんでそんなことをしたのというふうに悲しい気持ちになりますよね。そのような子供が悪いことをしたときにそれを悲しむ母親のような気持ちを聖霊は持っていてくださるというのです。たとえ母親がその子を忘れるようなことがあっても、私は忘れない、見放さない。そう言われた神様の愛。また、私はあなたを捨てないと言われたイエス様のこの恵みを、聖霊は私たちに体験させてくださるのです。第三に、この主の言葉は主の再臨によってやがて実現します。 イエス様が天に帰られた後も聖霊が共にいてくださるんですから、私たちは決して一人ぼっちではない地上に取り残されているわけではありません。けれども、やがてイエス様がもう一度地上に来られるとき、また私たちが天に上げられるとき、私たちはイエス様が備えられたその場所に迎えられます。そしてイエス様と共にいるようになります。主と共に、永遠にです。これは今地上では想像もできない次元のことです。これはもう今私たち地上にいる間は想像できません。私はあなた方を捨てて孤児にはしない。この言葉が実現するのです。この言葉にインスピレーションを受けたルディ・デイ・ピケットっていう方が一つの詩を書きました。それは No, Never Alone というそういうタイトルが付けられまして賛美になりました。多くの人々に歌われるようになりました。日本語では主は捨てたまわじというタイトルで新聖歌の205番に収められています。No, Never Alone という詩の第4節目、それを日本語にそのまま訳すとこうなります。主はあの丘で私のために死なれた。私のためその脇腹を差し通された。私のためその泉を開かれた。それは真っ赤な清めの血よ。私のため主は栄光のうちに待っておられる。その王座について主は私を捨てないと約束された。決して私を一人にしないと。No, never alone. No, never alone. 主は私を捨てないと約束された。決して私を一人にしないと。イエス様が私たちを一人にしない。そのために、また私たちを天に受け入れるために、実はあの十字架で命を投げ出してくださったんだということが歌われているのです。今日の箇所の16節、見よ私は手のひらにあなたを刻んだとありました。イエス様の両手にある十字架の釘跡、これはまさに私たちがそこに刻まれている場所だと思うのです。イエス様の受けた傷は私たちの罪のためのものです。私たちはその傷によって許されます。また癒されます。イエス様は私たちを許されたもの、癒されたものとしてご自分の手のひらに刻んでいてくださるのです。私はあなたを忘れないと言ってくださるんです。私たちが天のふるさとに帰るとき、主は両手を広げて私たちを迎えてくださるでしょう。その時広げられた両の手にやはり十字架の釘跡を私たちは見ると思うのです。私はあなたを忘れない、私は手のひらにあなたを刻んだ、私はあなた方を捨てて孤児にはしない。 No, never alone。この力強い言葉に今朝本当に感謝し、またそれを信じて歩みましょう。今日の母の日の礼拝では、父なる神の大きな愛、またイエス様の尊い愛、そして聖霊の計り知れない愛を知りました。父、御子、聖霊のこの神の愛こそ母の愛の源です。すべての愛の根源です。この愛を受け、この愛によって私たちも神様と人々を愛する、そんな人生を送りたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちを母の胎内で形作り、この世に生まれさせてくださいました。そして母の愛によって育ててくださいました。その母に愛を与えてくださったのは神様、あなたです。子供を導き育てることで 悩んでいる母親が大勢います。また母親の愛を受けることができなかったため、心に傷を持っている人も大勢います。誰もあなたの愛を受けることなく、他の人を愛することはできません。どうぞあなたの愛で私たちを満たしてください。母が子を愛し、子が母を愛し、私たちが互いに愛し合うことができるように、私たちを顧みてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。